皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA の時間です。2026年5月7日の最新論文からマス RA カテゴリの8本をピックアップしてお届けします。1本目はチャンドラセカール・ゴカワラプサンによるレフトライトトランスファー 4C4 のジョーリングスビヨンドザレギュラーケース、正則なケースを超えた C4 間における左右の移行です。この論文では強 C4 間や C4 間、そしてセミウィーク CS 間という間の構造に関する左右の対称性について深く掘り下げています。これまで正則性があれば左右対称であることが分かっていましたが、実は正則でなくても対称になるケースがあることに著者は注目しました。具体的にどうやって左右の性質を移行させるのかというと、直行分解やコーナー制御という仕組みを使っています。間を反単純アルティン間とある種の剰余間の積として捉えるアプローチが非常に巧妙ですね。特に右側の性質を左側に移すための対称性データという概念を定義し、それが満たされれば強右 C4 間は強さ C4 間にもなるという移行定理を導き出しています。一方で対称性が崩れてしまう原因として消去庫の非対称性やソックルにおける特異な障害など4つのパターンを明確に分類している点が見事です。2本目はアリアボネットさんによる A ジェネラリスドジョーダンノーマルフォーム&ITS コンピューテーションオーバーフィニティフィールズ一般化されたジョルダン標準形と有限帯状の計算です。線形代数で誰もが一度は触れる行列の相似というテーマについてとても興味深いアプローチをしています。通常行列が似ているかどうかを判定したり、それを結びつける行列を求めたりするには標準形というものが使われます。中でも有名なのがジョルダン標準形ですが、実はこれ複素数のような代数的に閉じた体でしか定義できないという制約がありました。でもこの論文ではその概念を任意の体にまで拡張しようと試みています。特に有限帯上での具体的な計算アルゴリズムまで提供しているのが実用的で素晴らしい点ですね。数学的な理論を構築するだけでなく、実際にどうやって計算するかという実装レベルまで踏み込んでいるところに著者のこだわりを感じます。3本目はチウクウェン・リーさんとトランナムソンさんによるオン・ザ・ストラクチュラル・ビヘイビア・オブ・イメージズ・オブ・ポリノミオルズ多項式の像の構造的挙動についてです。この論文では非可間多項式を結合代数で評価したときに得られる像がどのような構造を持っているかを探求しています。特にその像が下方について閉じているのか、あるいはどのような部分間を生成するのかという点に注目していますね。研究チームは元間や単純代数、そして助間上の行列代数といった間論的な手法を駆使して分析を進めています。中でも変数の集合が重ならない多項式の積として定義される分解可能多項式という概念を導入している点が非常に巧妙です。結果として図間において多項式の値の積の有限和は通常0でないイデアルを含むことが示されました。また非中心的な多項式の像が生成する部分間は多くの場合代数全体と一致します。さらに有限中心を持つ助間上の行列が特定の条件下で2つの交換子の積として表現できることも証明しています。特に興味深いのは実4元数余計間に関する記述です。4本目はバクロム・オミロフさんとジエル・アンさんによるオンライアルゲブラス・ウィズ・オンリー・インナー・デリベーションズ全ての同質が内部同質であるリー代数についてです。この論文では全ての同質が内部同質であるというちょっと珍しい性質を持つ非反単純なリー代数について研究しています。特に可解なケースの分類や以前から数学者のカルレスさんが疑問に思っていた特定の形式を持つ完全ではないが完備なリー代数が存在するかという問題に挑んでいます。 著者の方々はまず佐藤さんの手法を一般化した一般化準巡回べきゼロリー台数というものを導入しました。さらにアンゲロプーロスさんが提唱した共感的リー台数という概念も拡張して新しいリー台数の属を次々と構築しています。結果はなかなかに刺激的です。まずカルレスさんの問いに対して次元が13という具体的な例を提示することでついに肯定的な答えを出しました。また中心が自明ではなくかつ内部導出しか持たない完全なリー台数についてもこれまで最小だと思われていた次元を11までまで引き下げてみせました。5本目はジェームス・イーストさん、マリアンヌ・ジョンソンさん、マーク・カンビテスさんによるフェイスフル・リネア&レレーショナル・レプレゼンテーションズ・オブ・ダイアグラム・カテゴリーズ&モノイッツ、図式圏とモノイドの忠実な線形及び関係表現です。この論文ではパーティション圏やブラウアー圏、テンペリーリーブ圏といった図式的な構造をいかに効率よく行列の形で表現できるかという問題に挑んでいます。これまでも表現方法はありましたが行列のサイズが大きすぎたり重要な情報を失ってしまったりすることが課題でした。そこで著者たちは各図式を0か1の成分を持つ行列に割り当てるという手法を提案しています。特に面白いのがテンペリーリーブ圏において行列の次元がフィボナッチ数になるような忠実な表現を構築した点です。補集合が偶数長の区間の離散和になるというかなり特殊な条件を持つ部分集合をインデックスに使うことで次元を大幅に抑えることに成功しました。6本目はソーミャ・シンハバブさんとアーロン・ウェルターズさんによるシンメトリック・ベスマートニー・リアリゼーションズ・アンド・フィールド・エクステンション・プロブレムズ・イン・チャラクタリスティック2A ディファレンシャルアルゲブラアプローチ表数2における対称ベスメルトニー実現と対拡大問題への微分台数的なアプローチです。この論文では表数2という少し特殊な世界における対称ベスメルトニー実現定理について純粋に台数的な証明を試みています。もともとの証明は非常に長くアルゴリズム的なアプローチだったのですがそれを微分台数を使ってぐっとシンプルに書き直したとのことです。具体的には正表数の対乗の多変数有理関数に対して形式的な変微分を定義し定数体という概念をうまく使うことで複雑な行列の問題をスカラーの条件まで落とし込んでいます。この手法によってある有理関数が対称な実現を持つかどうかを対角成分が特定の部分空間に属しているかというシンプルな基準で判定できるようになったそうです。7本目はエリザベス・レムさんによるコンタクト&2コンパチブルライアルゲブラス接触リー台数と2適合リー台数です。この論文では接触形式を持つリー台数いわゆる接触リー台数の分類という非常に挑戦的なテーマに取り組んでいます。著者はこれらの台数がハイゼンベルク台数の線形または二次的な変形であるという点に着目しそれを形式化するために二適合リー台数という新しい概念を導入しました。具体的には2つのリー括弧と交対層線形写像からなる構造を定義しこれが二次変形と1対1に対応することを明らかにしています。ダルブー規定を使って構造方程式を分析したりジョルダン・シュバレー分解を用いて行列を標準形に落とし込んだりと非常に緻密な計算が行われていますね。特に興味深いのは接触リー台数がべき例である場合それは常にシンプレクティックべきゼロリー台数の1次元中心拡大になるという結果です。また5次元の場合については行列が対角化可能かどうかなどのケース分けを行い包括的なモデルリストを提示しています。最後はマス KT からのクロス投稿でシャオジュン・チェンさん、ファルホド・エシュマトフさん、マオ・ジョーファンさんによるアルゲブレイック系セオリーコホモトピー系グラップスアンドコスズールデュアリティ台数系理論コホモト PK 群およびコスズル相対性です。 この論文ではロダイさんが予想していた反遍的な経群というこれまでマサタイが分かっていなかった概念に具体的な候補を提示しています。代数系理論には負のサイクリックホモロジーへのチェルン写像があることが知られていますが、ロダイさんはそれに対応するサイクリックコホモロジーへの写像を持つ反遍バージョンの系理論が存在するはずだと考えていました。著者たちは票数が0の対乗の増大微分次数付き代数に注目し、同来コスズル相対性という強力な道具を使ってこの問題に挑んでいます。具体的にはある代数とそのコスズル相対代数の間の関係を利用して系理論の同値性を導き出しました。特にジャク・アダムス連結という有限性の条件を満たす場合にこの理論がうまく機能します。関論からリー代数、代数系理論、さらにはジョルダン標準系や図式圏、微分代数まで、今日は数学の奥深い世界を駆け抜けました。知的な刺激に満ちた時間となりましたね。それではまた次回お会いしましょう。